岩手医科大学医の力、今週のテーマは先週に引き続きまして耳のお話なんですが、難聴と補聴について。お話は耳鼻咽喉科頭頸部外科学講座講師の亀井正代先生です。ドクター西と一緒にお話を伺います。
よろしくお願いいたします。
西、難聴について先週はいろいろと、
いろんな、ね、難聴もあっていろんな、検査も、あって、僕自身も昔突発性難聴っていうのになった、数年前になったっていう話もちょっと紹介しながら、内丸メディカルにはプロフェッショナルなその聴力検査をするプロフェッショナルもいてっていうような話、面白い話たくさん聞かせていただきましたね。
手術が必要で、手術をして治る場合とか、あと治療をしてとかね、お薬を飲んだりとか。
でもなかなか中にはね、こう治療にこうなかなかこううまくこう反応してくれないような難聴もあるような場合は、今日いよいよそれを補う、その聴力を補う、メカニズムということで、補聴器ですか、補聴器という話になっていくわけですよね。
はい、
いや、すごく楽しみに、
楽しみにしてきました。
皆さんよく聞いてください。
さあ、どういう方に補聴器を進めているのか。
難聴が治らなくてお困りの方、ということにが一番だと思います。困ってない場合は、補聴器じゃなくってちょっと経過見ましょうかとか、っていう形になると思うんですけど、困ってないけどそのまんまほっといて、どんどん進んでくると本人は困らないけど周りが困るってこともあるので、なかなか難しいです。だからこう誰かこう外来に来た場合は、治せない難聴だって場合はそのようにお話しして、ただお年の分は加わってくるので、いつから補聴器をかけるかっていうだけですっていう話になってくると思うんです。で、それで補聴器をかけて音を補正して、言葉を聞き間違えないように訓練していくっていうのが補聴器なので、訓練がしなきゃないんです。だから眼鏡みたいにパッとかけてハッと見えるっていうのとちょっと違って。
じゃあそのもしあのその聴力にその特にその問題ない方が補聴器つけるとどんな感じに聞こえるんですかね。
大きい音に、ただ補聴器は聞こえに合わせるので、
そうか。
だからなんかその正常ってわけじゃなくて、軽い難聴なら軽い難聴に合わせるし、ちゃんとした補聴器であればですよ、でだから大きい音はこれ以上出ないようにってちゃんとクリップするので、耳を悪くするものではないです。
よくほら集音器って言って、音をこう拡声器のように大きくするだけの機能のようなものも世の中にはあって、それと補聴器っていうのは何が違うんですか。
補聴器は、いわゆる安全っていう形です。国が定めてるので、薬事法でこれは安全ですから大丈夫ですっていうのが補聴器です。で、集音器は国が認めてるわけではないので、聞こえに一応いろいろ合わせる調整器はあるらしいんですけれども、それぞれだけども聞こえにすっかり合ってるわけではないので、なかなか調整が難しいのと、
ほら先週ね、佳代子さんのおじいさんが、お前の声だけ聞きにくいとかって言ってた、じゃあその佳代子さんの声の周波数にこう聞こえやすく合わせてくれたりっていうことも補聴器はしてくれたり。
補聴器はあの佳代子さんの声になるかどうか分かんないですけど、聞こえが悪い方のその難聴の聴力の形に合わせて音は調整できる、
補正してくれるから佳代子さんの声も聞きやすくなるけども、集音器は余計聞こえにくくなって、
なんか響いたりするかもしれないです。
言葉を失うことはショックですけど。なるほど。
だからなかなかこう安全っていうふうに決まったのがそちらだと思って、あの補聴器だと思っていただいて、
いろいろじゃあそのあれ音をただ大きくするだけじゃなくて、それをこう周波数ごとに合わせてくれて、その人の症状に合わせてこう調整ができるものを補聴器と呼ぶんですね。
調整ができるんですけど、その人その人それぞれで、同じ聴力でも、何でしょう、その人それぞれの響き方とかがあるので、あの大きい音がこのくらいから嫌だとかっていうのもあるので、で一番聞きやすい音がこのぐらいっていうのも微妙に違ったりするので、それに補聴器を合わせていかなきゃいけないので、買ってはい終わりじゃなくて、調整してその音で頭がちゃんと訓練していけるんだろうかっていうのを見ていかなきゃいけないので、
なるほどね、
すぐ何でもうまくいくものではなく、であとはそうやって 主張しながら行って、じゃあその補聴器でいいねって買ったとしても、その後こうちょっと環境が変わったり体調が変わると聞こえがの感じが変わるので、そうするとまたちょっと調整が必要だったりするので、だからその買ったからはい終わりじゃなくて、買ってからこう時々微調整したり掃除したりとか、お耳の状態もどうなのとか、そういう感じです。
なるほどね。
月1回ぐらいですか？
補聴器屋さんのメンテナンスは多分、短い人で1ヶ月だと思うんですけど、3ヶ月か4ヶ月に1回はお掃除していただいて、音出るところ詰まっちゃうとうまくいかないし、マイクのとこにホコリが入っちゃうと音が出ないので、メンテナンスしていただくようにしてました。で、聞こえの方はあんまり変わらない方だと本当に慣れてしまえば何年かすると1年に1回とかで全然いいんですけど、ちょっとこう特殊な聴力の人とか、補聴器かけなくてもどんどん進む方とかはやっぱりこうこまめに来ていただいたりします。
じゃあ補聴器が欲しいなと、
はい、
もしそのね、自分なり自分の家族が補聴器って言った場合は、いきなりその病院受診というか、どっか受診しなきゃいけない。
病院の方が、補聴器屋さんに行っちゃう人いるんですけど、耳あかあったりしても困るので、あと中耳炎で治るとかなっても困るので、耳鼻科に来ていただいて、じゃあ聞こえの検査でどのくらいなんだろうから始まって、あとは音を大きくすると言葉が分かるのか、だからそこ言葉の聞き取りが悪い難聴っていうのもあるので、そうすると音を作っても言葉の聞き取りには限界があるので、
なるほど、
そういう方もいるので、ちゃんと検査してから、
ちゃんとじゃあまずは専門医に見てもらって、
はい、だからそして一般の、例えば、
はい、
補
聴器屋さんに紹介状を書く、紹介状ただなんですけど、情報提供って形で出す形になってます今。だからインターネットで見ると補聴器相談員っていうのが出てるので、その方々はそういう紹介状が書けますよってことになってて、その紹介状を持って行って補聴器屋さんで合わせて最終的に買うと、その補聴器のお値段も医療の一端として認めていただけるので、医療費控除の対象になるんです。はい、その領収書とその紹介状が、紹介と情報提供があると。
まさに補聴器だけに聞き漏らせない情報をいただき
ます。そうですね。うまい。そうですね。
なるほど、それ大事だな。
でもね、で、だからちょっとちゃんと検査して、まず補聴器かけても言葉わかんないってなると、これが限界ですけどこれで頑張りましょうっていう場合もあるし、いやって言われる時もあるんだけど、でも難聴あったら少し音もないと歩いてても危ないので、そうしましょうか、でも限界だよ、でも補聴器って高いのよって言いながらやる感じです。すいません。
お医者様を前にしてあれなんですけど、はい、大体一般ピープルはですね、人によってはなんかちょっと恥ずかしいからつけてるように思われたくないとかね、
みんなそうです。
そうですよね。
あ、でもですね、今の補聴器って、はい、ザ補聴器じゃないんですよ。で、ただ中に入れるタイプの補聴器は今マスクもするので、皆さん中に入れたなる方が多いんですけど、マスクする前までは耳にかける補聴器で、ここの前のつるが 今までこう太かったんですけど、はいはい、ワイヤーみたいに細いので
耳栓もキュ
ッと中に入るので、え、このこれって補聴器なのっていう感じの補聴器になってます。後ろも細いので、後ろから見るとメガネのつるなのみたいなのも感じです。で、そこになんかこうなんでしょう、石みたいなのが、ストーンみたいなのがおしゃれについてるものもあったり、いろいろです。
すごいおしゃれなんです。ね、
でも高いですけどね。
その高さもなんですけど、その一般ピープルなんですけども、いやいや、どうせ高いの出さないといろんな調整できないんだよなとかっていうことで諦めて、
いや、ですね、今その細いワイヤーのでも、安いのでも7万8万からあったりしますし、片耳で一番高いのは63万とかいうのもあるんです。でもですね、安いのもあって、高ければいいっていうのではなくって、自分に必要な機能、例えば雑音を抑える機能だったり、PP 音を抑えるだったり、そういう自分に必要な機能が あればそれで十分なので、うん、だからだいたい10万前後って10万ちょっとぐらいのだとワイヤー13万かな、うん、なんかワイヤー細いワイヤーのは片方で、あとまた充電ってなると充電器もなのでちょっと高くなったりしますけど、そういう感じで、
そしてノイズも消してくれたり、
あの一応雑音抑制っていうのが入ってることが多くって、まあでもあの雑音って言っても必要な音も実はあったりするんですよ。だからすごく難しい、その人にとっての雑音が何なのかですけど、例えばクーラーとかあの FF ヒーターのゴーッと音、ああいうのを定常音を下げる、定常雑音って言うんですか、うん、そういうのを下げる機能っていうのはある程度安い補聴器から入ってることが多いです。
それがちゃんとその医療機関を通してやればその補助も出て、
補助っていうか、あとは聞こえがものすごく悪い身体障害者手帳に該当するような行動異常の難聴だと、補聴器を買うときに、市の方から補助が5万ぐらい出るので、ただ遠野市と岩手県の中で遠野と九戸と大船渡は補助が出るんです、身体障害者手帳に該当しなくても、
わ、
自治体が一生懸命やってくれてて、
へ、はい、じゃあその同じ岩手県内でもその市町村によっては違うんですね。じゃあお住まいの市町村ちょっと確認してみた方がいいですよね、
はい、でただですね、今そういう補助なんだ手帳に該当しない人たちでも補助をいただいて、で補聴器を買うようにしましょうって流れが出てて、だから新潟県はほとんどそれ18歳以上だったかな、60歳以上だったかに補助が出るようになってますし、お金持ち の, あの何でしたっけ、港区だったかな、そこはすごいですけどね、10万ぐらい補助が出 て,
補助が出て、
ただあの収入によるので、前の年 の, その税金払った額によってそれは決まるようですけど、一応そういう流れがだんだんできてきてました、はい、
あの補聴器って一度買いますでしょ、はい、そしたらどれぐらいこう寿命っていうんでしょうか。
そうですね、機械だからね、
はい、あのパソコンがね載ってるようなもんなんですよこの辺に、だからやっぱりその電気製品ってパソコンって、まあ10年も20年も持ちますかって言うと難しくて、で身体障害者手帳だとお国が決めた基準だと5年に一度交付になってるので、目安としては5年ぐらいなんですけど、上手にお使いになる方とかちゃんとメンテナンスしてる方とかだともう少し長い方が多いです。あの高い機械なのでみんな大切にねメンテナンスするので買うと結構持つ方がいますけど、まあ若い方でこうねスポーツもして汗かいたりするとパソコンもね水に濡れると弱いの分かると思うんですけど、汗に弱いですので故障になりやすかったりします。
そういうメンテナンスはその補聴器屋さんに持っていけば、
そうですね、だから多分補聴器屋さん買ったところでちゃんと何ヶ月に1回来てねみたいにやってくれるですね、そうですね、3ヶ月ごとサポートプランだったりとかしてやってますので、
それも年齢若い、例えば若い方で必要な方でも、はい、年齢に関係なく
そういう、はい、サポートプランはみんな 一律です、
なるほど、
補助はやっぱりなかなか難しい時もありますけど、
ところであの補聴器外来があるという、
そうですよね、
ぜひ、
そうですね。ただまあ補聴器ってたくさんまあね年を重ねていけば誰しも耳もちょっと遠くなってきたりということで、はい、いずれお世話になるような大事な機会のような気がしますけども、補聴器外来じゃあ皆さんちょっと耳の調子が悪いからって皆さん来てもですね全部こう、ね、先生一人でさばくってもまたなかなか大変なのかもしれないですけど、まあ、今ちょっと先にお話を聞いてるとやっぱりよりちょっと特殊なタイプのその難聴の方にやっぱその専門外来としての補聴器外来っていうのを設けているっていうようなニュアンスっていうふうに
ですね、そうですね、
それ以外のちょっと難聴が最近耳の聞こえがあって方は、まあ、お近くの耳鼻咽喉科を受診されたり、はい、まあ、一般外来の方を受診されて、はい、そこから補聴器屋さんの方にっていう流れ、先ほどまでの流れですけど、先生がやられてる補聴器外来っていうのはじゃあどのように特殊なのかちょっと教えてもらいたいですけど、
はい、あのやっぱり医大は耳の手術する方が多いので、その後の結局手術しても 治らなかった人がちょっとしか治らなくてやっぱり困るよっていう人たちは補聴器になってしまうと思うんです、うんうん、その場合に補聴器かけていった時にこう湿っぽくなると耳だれ出ると使えないとか、うん、やっぱり密閉してしまうと乾燥しないので手術の後の皮膚にはあまり良くなかったりするので、うん、外来で見ていかなきゃいけないとか、うん、そういう方々が一つと、うん、あとそれから、ね、はい、うん、あとは聴力の形がこう、なんていうのかな、特殊な聴力型の方、うんうん、と合わせるのにちょっと工夫が必要な方とか、うん、あとはちょっとこう難聴がどんどん少しずつでも進んでいくようなタイプの人とか、うん、そういう方々は補聴器の外来の方で見ている感じです。で、一般のこう老人性難聴でうまくいってる方々は、うん、定期の経過観察が少し間隔が空いてもいいので、うん、一般の外来で見ていただいたりとか、うん、で一般の外来も私も出てるし補聴器の相談員の先生方もいるので、うん、判定員の先生もいるんですよ、うん、補聴器の外来を専門にしなくても、うん、だからそういう先生方が診察してます、
うんうん、じゃあ亀井先生も内丸メディカルセンターの耳鼻咽喉科を受診する時には診察してくださったり、
全然してます、
うん、そうですか、はいはい、ですか、ね、あ、嬉しい。
診察もしてますし、あとはその、補聴器外来はそういうちょっと特殊な調整の人が来ていただいて、うん、補聴器屋さんと言って、ああでもないこうでもないってこういろいろ議論しながら、この人こういう調整がいいんじゃないみたいな感じにしていくための外来なので、あんまり調整いらなくって補聴器のメンテナンスだけだよとか、うん、聴力の経過観察だよっていう人は補聴器外来にこうあんまり入らないでやっていく感じです。
一般外来の方でっていうね、耳鼻科一般外来の方で見るっていう、ね、
あとはちょっとこう試すときにリハビリしながら、あのそれこそプロフェッショナルの検査するプロフェッショナルの方が、補聴器かけて言葉の聞き分けの検査とか、あのそれのリハビリするのに単語をお話ししてこう一語一句間違えないでお話しできるかとかって、そういうリハビリもしながら調整する人もいます。今はそれを目指してるんですけど、人数が多くなるとちょっとなかなか回転しなくなるんで、あのちょっとこう絞りながらはやってるんですけど、
でもあらゆるね、その自分のその症状が変化してもバックアップしてもらってるっていう感じでね、層の厚さっていうか、はい、安心ですよね。
そうですね、うん、絶対将来必要になったらお世話になりたいと思う、うん、
なりたいと思います。
あっという間に時間になってしまいまして、
びっくりになりました ね
最後にあのリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
そうですね、補聴器は買ってそれで終わりっていうのじゃなくて、買っても昔の聞こえに戻るものではないので、かけて訓練が必要です。で、補聴器も得意なことと得意じゃないことがあるので、補聴器が得意な状態でこう訓練していくと、うん、補聴器をかけていくっていうモチベーションにつながるので、うん、調整も必要だし訓練も必要だし、でも調整ってちょっとの時間じゃないですか、うん、あとはお家でリハビリっていうのがほとんどの時間なので、そういうところにこうお家の方が一緒にやっていただいてモチベーションを保てていただけるとすごくいいと思います、
はい、亀井先生、リクエスト曲をお願いします、
は
い、
ではですね、はい、BTS のダイナマイトでお願いします。
お、韓国大好き、
はい、すいません、大好きまでいかない、好きです、ね、
僕もキムチ大好き
すいません、普通のおばさんなので韓ドラも好きだし、はい、はい。